はい、皆さんこんにちは。はい、それではですね、今日は演習会になりますので、上級演習の5回目ですね、こちらの回答解説をしていきたいと思います。はい、じゃあまずはですね、第1問ですね、理論の方から見ていきましょう。でまず第1問がですね、税効果基準ですね、こちらからの問題となっております。まあ、一部ですね、難しいと言いますか、ちょっと考えるかなっていう問題も入っておりましたね。演習も5回目ということで、折り返しに入ってきておりますんでね。で、前回言いましたけれども、次回また講義挟んでまた演習というところですから、演習の量がですね、今後は本当直前期含めて増えてくるという形になっていきます。裏を返せば、それだけインプットですね、覚えるものの量っていうのは減ってきてるわけですね。後半に入ってきてますから、よりアウトプットをして実践練習ですね、こういうところをこう重ねていってほしいかなというふうに思います。はい、じゃあまずは問いの1番ですけれども、こちらはですね、税効会計の方法です。繰延法と資産負債法があるわけですけれども、基準で採用している方法の名称とその目的というところですから、こちらはですね、資産負債法ということになりますね。あとは目的、こちらの税効会計の方法、この資産負債法における目的感になりますので、これは BS 面ですね、こちらに特化した形で回答の方をしていただければ結構です。ですから将来の法人税等の支払額ですね、これに対する影響、これを表示することというところを回答していただければいいということですね。講義中にもですね、申し上げましたが、税効果の目的というのは、理論テキストをお持ちの方はですね、ちょっと横に置いておいてほしいんですけども、税効果の目的というのは250ページの基本論点にも税効果の目的があり、そして252ページのところにもですね、目的ですね、税効果の目的というところがあるわけですね。ですから、レジュメのところでもですね、問われ方というところの、お話なんかはしたかなと思いますけれども、どういうふうに聞いてくるかというところですね。基準の抜粋とか、その基準全体としての目的を聞いてきているのか、それともこう BS 面 PL 面に特化した形で聞いてくるのかというところですね。その辺というのはこうちゃんと分かるように、今回の問題みたいにですね、明らかにこう分かるような形で示してこないと、回答のしようがないところなんで、ですから全部目的は目的なわけですからね。ですから、じゃあ何の目的、どの視点での目的なのかというところはちゃんと問題ね、今回みたいな形で読んでいただいて、でそれにちゃんとこうマッチした、ところを回答してください。はい、あとは問いの2番ですけれども、こちら一次債の定義を説明してくださいということですね。この一次債とはという基本論点自体はないんですけど、どうですかね、一次債。普段計算なんかでもね、一次債という言葉はしょっちゅう聞いてるわけですし、おそらく皆さんの中で、自然にですね、一次債が何なのかっていうのは感覚的にはもう分かってる話だと思うんですよね。ただじゃあそれを言葉としてね、ちゃんと文章化できるかっていうところはまた別の話になってきますけれども、こういうところはですね、皆さんの一応計算なりですね、理論の知識をこうフル稼働させて、なんとか文章化できればいいかなというふうに思うんですが、これ今回はね、初見でなかなか回答手詰まってしまってもですね、しょうがないかなというふうに思います。でこの、一次債とはって話なんですけど、回答を見ればね、そうかという感じですよね。当然、BS 上の資産負債あとは、税務上ですね、課税所得計算上の資産負債ですから、ですから、もっと簡単に言うならば、会計上の資産負債の金額と、税務上の資産負債の金額の差額と、失礼しました。そういうふうに回答してもらってもね、ここはいいかなというふうに思います。一応基準に準拠した形であればね、今回みたいな書き方がベストですけれどもね。で、テキストで言いますと、一応図表の1番ですよね、253ページの図表の1番。一応この図はね、大事ですから、A ランクって形でね、ランクを、これ自体は基本論点ではないものの、大事なんでね、A ランクって形で申し上げたと思うんですが、ここの253ページの図表の1番をですね、しっかりと、見ていた方はですね、もしかしたら回答できた方もいるんじゃないかなというふうに思いますね。そこに一次債の内容、括弧書きで書いてますね。これちょっと簡便的に書いてますけれども、この内容が書けてれば OK というふうに思ってください。はい。で、あとはですね、一次債に該当しないものですから、これは分かってほしいと言いますかね。これは永久債は入りませんから、当然は歯ですよね。罰課金なんかは当然ね、一次債ではありませんよと解消しませんからね。はい、ではですね、問いの3番に行きます。将来減産一次債の性質について説明しなさい。これもそうですよね。これもだから今皆さんが持っている知識の中でちょっと発展させるっていう問題になってきますから、この類の問題、白紙にしちゃうっていうのはね、あんまり良くないかなと思いますね。今日の時点ではしょうがないかなと思うんですが、これがね、もし 暗記してないこの一時、将来減産一時債とは何か、ね、どういう性質を持っているかっていうことを例えば暗記しない状態で本試験会場行きました。でこれが出ましたってなった時にじゃあその8月の本試験でこの問題白紙でいいかってなってくるとそれはちょっとどうかなというところはあります。おそらく合格される方だったらばこれをじゃあこれ自体の暗記はしてませんでしたと。でも他の税効果のところは一応暗記して試験会場行きました。でこの問題が出ました、ね、将来減産一時債の性質について答えなさい。あれこれ自体はやってないなってなるわけですよね。でもここでじゃあもう白紙でいいやとはなかなかね、やはり計算なんかでも一応やってる論点ですし、こういうところですよね。全くやってないなんか見当違いのとかこう畑違いのね問題だったらば、それは飛ばしていいんですよ。いいんですけど、なんですかね、なんとかこう皆さんが実践でこう計算なんかでやってる中での範疇で、出てきた言葉の意味とかですね、そういうものっていうのはなんとか絞り出してね回答できればいいかなというふうには思います。満点回答とは言いませんけどね。ですからこの一時債って何かっていうと、一応模範回答はね、債が解消するときにその期の課税所得の減額をね、する効果を持つものですよと。この通り書けなくても全然いいですよ。満点はねこの、回答になっちゃいますけども、例えば前半の一時債が解消するときっていうところなんかだったらば、将来っていうふうな言い方でもそこはね、差し支えないかなと思います。基準に準拠した形だったらば回答通りですけどもね、前半は将来のって形でも意味していることとしては相違はないんでね。将来の次、その課税所得を減額する効果を持つ。一時債っていうのは課税所得と打ち消し合いますんで、前回ですね、この国延税金資産の資産性というところを学習したときに、レジュメの方をお配りしたんですね。で、そこのところで、将来減産一時債の解消年度を含む期間っていう言葉の意味をね、説明したと思うんですけれども、あそこの図なんかもね、そうですよね。まさに、将来減産一時債っていうものが、課税所得と打ち消し合って減額させていったわけじゃないですか。ですから、ここですね、皆さんができうる回答としては国延税金資産の資産性っていうことは学習しているわけですよね。ですからそこで、なんとかヒントをね掴んでいただいて、なんとか書いていくと。例えば今回将来の法人税と減額する効果を持つものって書きましたと、それだと今回は別に国延税金資産じゃなくてその大元となる債の話をしているんで、この将来減産一時債っていうのはあくまでも課税所得を減額して、もちろんね広い意味では国の別法人税と減額する効果なんですよ。要は課税所得を減額するイコール当然払っていく法人税等も減額する効果がありますよってつながってくるわけですからね。ですから法人税等を減額するって書いてしまっても罰っていうわけじゃないかなと思います。今回であれば減点ですね。はい、減点ですけれども、正確には一応課税所得という、ね、言葉が正しいわけですね。ですから話す中でね、法人税と減額するんだよみたいな話っていうのは、するかもしれませんけれども、実際ねちゃんと書くときには将来減産一時債っていうのはね課税所得を減額するっていうねところを、ちゃんと書いてほしいというところになります。ですから今回この問題に関しましてはね、ちょっと今回の問題を通じて、もし同じような問題が出たときにはですね、国の税金資産の資産性っていうところをヒントにしてもらって、そこは暗記するわけですからね、それをベースとしていただいて、あとは将来の法人税ってところを課税所得を減額するんだっていうふうにこうそこだけ置き換えるだけでね、暗記はできちゃうわけですから、ぜひここのところはそんな負担なくねできると思いますから、この問いの3番につきましてはプラスアルファって形でぜひ押さえておいていただければと思います。はい、で今度問いの4番ですね。問いの4番につきましては回収可能性の判断基準ですから、これはね、ベタ書きといえばベタ書きですからね、一応順番もこの通りが望ましいですけど、ここ自体はね順番は入れ替わってても、内容が合ってれば OK という形にしたいと思いますが、減点対象となっちゃうとすると、当の字ですね、これも細かい、確かに税務上の話ではありますけれども、こういう用語としてね問われた場合にはやはりここのところに関してはですね、一応基準の穴埋めとして聞かれる可能性も一応あるところではあるので、当の字自体が会計上大事ってわけじゃ確かにねないんですけれども、繰越欠損金の話ですからね、ですけれども一応穴埋めで出る可能性もあるっていうところを一応踏まえれば、ここは当の字を含めてね暗記はしちゃった方がいいかなというふうに思いますね。はい、一時債等加減3枚ですね。はい、であとは問いの5番です。問いの5番につきましては一時債と期間債の相違を述べた基準からの抜粋ですよと。科目名ですよね。はい、これは こちらもレジュメの方をね、講義いた方はお配りの方といいますか、アップの方をね、しておりますけれども、その他有価証券、評価差額金ですね、まあ、デリバティブなんかもありますけど、有価証券の方がイメージしやすいですよっていう話なんかをしたと思いますけれども、まあ、もちろん繰延平地損益でもいいんですが、その他有価証券、評価差額金の方がですね、まあ、間違えなく済むかなといいますかね、普段慣れた科目ですからね、こっちの方がいいかなというふうに思いますね。はい、ではですね、問いの6番です。で、この問いの6番がですね、読みにくいですよね。私も読んでて最初これ何のこっちゃって感じだったんですけれども、結局何が言いたいのっていう感じのね、これだけ読むと、まあ、そういう印象なんかをちょっと受けちゃうような文章かなというふうに思うんですけれども、これですね、読むときにぜひですね、前回とかその税効果の授業のときに、配布していますレジュメですね、商品評価損10が損金不算入ですよっていう、まあ、そういう図が図というか説例みたいなのがあったと思うんですよ、レジュメで。で、そこのところで繰延法を使った場合と資産負債法を使った場合の、違いみたいなところをこう数値化したものがあったと思うんで、それをですね、ぜひ見てほしいんですよ。今日もし振り替えだけでこの講義を受けている方は、その税効果の講義を遡っていただいて、ウェブスクールのところPDF アップされていると思いますから、そこをね、ちょっと見ながら聞いていただくといいのかなというふうに思うんですけど、で今回ですね、その一部ですね、一部というか、ほとんどなんですけど、前回そのお配りしたレジュメをちょっとですね、これプラスアルファしています。前回はこの将来の第2期ですね、第2期において、資産負債法っていうところだけ見せてましたが、今回ちょっと繰延法の場合も一応これ載っけています。はい、で、ちょっとこれを踏まえてですね、ちょっと問題読んでいきましょう。はい、まずこの一段落目はですね、ここはまあいいと思うんですけど、現行税率を適用する場合も予測税率を適用する場合も、再発生期間と再解消期間の両方で税引き回り益と法人税等の対応を達成することはできませんと言ってるんですね。で、これはできませんと、まあ、要は今回の問題ってその次の段落見てもらえば分かるんですが、税率変更があるっていう話で進んでるわけですよね。で、そうすると税率変更があると、これまあこれも話したと思うんですけど、結局税率変更があっちゃうと、例えば現行制度上ね、資産負債法を使ってるじゃないですか。で、目的、税効果の目的自体は、まあ、対応もさしたいよ、で将来の法人税等の支払額も、ね、影響を表示したいよっていう、まあ、両方 PL 面と、ね、BS 面両方達成したいっていう、まあ、思惑があるわけですよね。その中で資産負債法を現行制度上取ってますけど、税率変更があるってことを前提としちゃった場合ですね、税率変更があって、かつその当期のうちから翌期にね、変更される税率が分かっている場合、つまり今回でいうと第1期の時点でもう第2期からは 30% に税率が変更しますよということがですね、もし分かっているというそういう前提で話しちゃうと、これは当然対応はしません。これはしません。しないですよね。ですから、まあ、これは繰延法を取ってても資産負債法を取っててもですね、これは、まあ、いずれにしても対応はしませんよということを言ってるわけですね。まあ、これはもうこれを見ていただければ一目瞭然ですよね。当然、まあ、繰延法を使ってる場合は当期は対応しますよ、もちろんね、当期の税率でありますから。でも繰延法の場合っていうのは翌期、当然、まあ、こちらですよね、法人税自体は当然 30% で貸してくる。で、これは損金10が、まあ、この第2期で算入されるっていう前提なんで、ですから、まあ、法人税は27ですけれど、ここで税効果解消しますけど、当然これ読んで計算しているものを解消させていきますんで、これね、計算すると31になりますから、当然ここは対応しないですよね。はい、で一方で資産負債法っていうのはここは3で計算しますんで、もちろん対応しませんし、はい、これ税率変更してなかったらね、別にこれはずっと、例えばずっと 40% ですよということだったらば、ここも対応しますよ、もちろんここも対応しますしね。ですけれども、今回みたいにこう税率変更がされて、で将来税率も分かってますよっていう前提であれば、当然ここのところは3で計算されるわけですから、ここは対応しないと。で一方で、まあ将来はね、当然3で解消されますから、ここは一応まあ対応はしますよということですね、数値的にはね。はい、でこの話をまずイのところでしているわけですね。これはまあだから合ってます。で、その次からの文章がですね、すごく読みづらいんですけど、資産負債法を採用した場合、再発生期間において翌期以降の税率変更が、まあ、分かっている、ね、場合であるならばですね、変更後の税率に基づき税効果を算定する、まあ、ここはいいですね、ここはいいですね。でその結果、ここからですかね、その結果、損益計算書上再解消期間において、はい、これですね、ちょっと言葉ここに付け加えたんですけども、再解消期間において税引き前利益が課税取得であった場合に課されるであろう法人税等の金額、これでワンセットですからね、この言葉 差異解消期間において、これ税引き前利益が課税所得であった場合に課されるであろう法人税等の金額、これでワンセットで読んだ方がいいです。はい、税引き前利益が課税所得であった場合に課されるだろう法人税等の金額、この金額、要はこれが、ね、この金額ですよね。この金額が税引き前利益なわけですよね。で、税引き前利益が課税所得であったと仮定した場合に課されるであろう法人税等の金額がここです、30です。要は100が、ね、課税所得と仮定するならば、当然これに対してその期の税率 30% が法人税法上課されるわけですから、その時の法人税の金額は30なわけですよ。ですから解消期間において税引き前利益が課税取得だったと仮定した場合に課されるであろう法人税等の金額は30なんだから、それを解消期間ですね、解消期間の法人税等として把握されますよと。なんで把握されてるかっていうと、これはこの差異が発生した期において将来税率を使ってるからです。これ結局何を言いたかっていうとね、2段落目からですよね。結局将来税率が変更することが分かっているならば、変更後の税率に基づいて税効果額をこれ算定してますよね。その結果、結局、資産負債法を採用した場合ですね、この期ですね、この期においては当然これ対応しません。はい、対応しませんけれども、これ3の金額で当然これ解消されますんで、この差異解消期間においてはね、この税引き前利益が課税取得であった場合に課されるであろう法人税等の金額、つまり30がこの3、ここで3って計上したことによって、ここは3で当然解消されますんで、ですから、はい、解消期間の法人税等の金額としてこれ把握30当然されるわけですよね。ですからこれ言いたいことっていうのは、結局これ将来変更後の税率で計算することによって、その期は対応しないんだけれども、この期ですね、この期においてここが資産負債法を取っててもここが対応するっていうね、数字上ですね、対応することになりますよっていうことを言ってます。で、なんかこれだけ聞いてるとなんかちょっと中途半端なんで、国延法のことも言っときますけれども、これ国延法の方は回答解説の方に載ってますんで、回答への道の方も見ておいてほしいんですが、ね、でその文章これ赤で書いてるんですが、これは一応の回答に載ってますからね。で、国延法の場合を説明すると、はい、国延法っていうのはこの差異の発生期間において税引き前利益が課税取得であった場合に課されるだろう法人税等の金額を発生年度の法人税等として把握しますよと。そうですよね、今回これですよ、差異発生期間において税引き前利益が課税取得であった場合に課されるだろう法人税等、つまりこれが、ね、これが課税取得であった場合に課されるであろう法人税等っていくらですか、これ40ですよね、40がその期発生年度の法人税等として把握してます。なんでか、当然それは 40% で調整してるからです。 40% その期の税率で調整してるから、その期の、ね、この課税取得であった場合に課されるだろう法人税との金額がこの法人税として計上されるんです。つまり言いたいことっていうのは、これこういうふうに計上する把握されることによって、国延法の場合はその期にここ対応するんですね。対応する税引き前利益と、ね、この法人税等の金額が期間的に対応しますよってことを言ってます。ですから裏を返せば、ね、これっていうのは欲求ですよね、将来ですよね、将来解消期間においてはこれは当然対応しません、あくまでも発生期間において、ね、この金額が課税取得であった場合に課されるだろう法人税との金額、ね、40ですね、これを当然その期4で調整、その時の税率で調整してるからこそ、その法人税等として把握して、でそれがゆえにこれが対応しますよねってことを言ってるわけです。ですから結果的にこの差異解消年度ですね、解消期間においてはここは非対応、対応はしない。はい、ですからこの税率変更があって、かつその税率変更、あ、まずは先生、だから税率が変更するってことがもうあらかじめ分かってるケースの、まあその、まあ、数字遊びじゃないんですけれども、その数字のその関係性がどうなりますかってこと、どうなるか分かりますかってことを、まあここでは聞いてるわけですね。はい、ですから、まとめますと、この資産負債法の場合ですね、資産負債法の場合っていうのは将来税率をまず使うわけですよね。将来税率を使って、当然ね、この将来の法人税との支払額に対する影響を表示したいわけですから、ですから将来税率を使って、 税効果額を算定しますよと。ってことは当然それはまあ裏を返せばこのねその期ですよね、その発生の期においてのこの税引き前とこの法人税ですね、これは当然対応はするわけないですよねということですよね。法人税等っていうのはもちろん 40% でね計算される一方で、税効果は将来の方で計算しているわけですから当然対応しませんねと。一方でただこの期に将来のを使っているってことは、ってことはこれ将来に目を向けていくと、そのこの将来のねこの3でこの時にも調整しているわけですから、それがここで解消されますんで、これ解消されますんで、ですからこれが課税取得であった場合に課されるであろう法人税との金額がちゃんと計上されるんですよ、ここで。ってことはこれを言い換えれば、ここは対応するよって話ですね、対応しますよって話なんですね、はい。で国延法の場合はその逆です、逆、あくまでもこの期に対応させたいわけですから、この期に対応させたいということはその期の税率を使って調整しないといけない。でこの期の税率を使って調整するからこそ、ね、これが課税取得であった場合に課されるであろう法人税等の金額がその期の法人税等として把握されるわけですから、ですからそれがもちろん対応するわけですよね。でこれがじゃあ将来に目を向けていくと、当然この期の税率で調整しちゃってるわけですから、で将来に目を向けていくと、ここは当然 30% で計算される一方で、この解消仕分けは当然第1期目で計算したこの4で解消されますからね。ってことは当然ここは対応するわけないよねって話ですね、はい。まあ、こういうまあ違いをちゃんとまああの数字のね関係性といいますか、これが分かりますかっていうところをまあこれ聞いてる一応問題なんですね、はい。ということで、まあ、これですね、まあ、近いものはですね、一応テキストの254ページの、まあ、説例問題でも、まあ、私がこうお配りしましたレジュメですね、あれとまあ近いようなこうなんですかね、算式というかあの図ですか、こういうものが一応載っていますので、まあ、ここも一つ、ね、参考に見ていただいてもいいのかなというふうに思います、はい。であとはまあ2にカタカナの2に関しましては再計算をしますよねっていうところに関しましてはね、これはまあ説明したかと思いますが、まあ、これも結局、あれですよね、図表の1番、253ページの図表の1番というところにもまあ書いていますけれども、当然再計算をしなければいけないというところになりますね、はい。ということで第1問ですけれども、まあ、ちょっとね考えるなっていうね、ちょっと一瞬手が止まっちゃうかなっていうの問題も結構入ってたかとは思います、とはいってもじゃあ白紙にしていいのかっていうとどうかなっていうところもね、まあ、あります。少なくともその本試験のね、日だったらば白紙にしちゃうとどうかなっていうねところはありますんで、一応本試験の時期ならばっていう、もちろんまあこれは毎回あのそういう話ではありますけれども、おそらくボーダーラインとしましては20点はいくという問題にはなります、まあ、ミスできるとして問いの2番の一次差への定義で、減点で、問いの3番の将来減算一次差これで減点、まあ極力それで抑えなければいけないですね。それで抑えなければいけない。はい。ですからその辺で、まあ、なんとかね、20点はキープしなければいけないかなという、まあ、そういう問題かと思います。はい。ではですね、第2問に行きたいと思います。で、第2問は企業結合ということで、まあ、あとは事業分離がちょこっと出ているというところになりますので、まあ、ちょっとね、こう、まあ、難しい印象を持っている方も当然いらっしゃると思うんですが、特に企業結合ですね。企業結合はやはり、まあ、あの、マークしなければいけない基準の一つではありますから、あの、なるべくね、今回出たところはもうすべてちゃんと書けるようにはしといてほしいなというところではありますね。はい。で、まず穴埋めですけれども、穴埋めはですね、これ、まあ、本試験会場だったらば、ワンミスですね。一個のミスまでだったらば、まあ、逆に言えば、まあ、ギリセーフかなというところではあります。まあ、例えば株主資本相当額とか、まあ、事業分離がちょっと手薄になっちゃう可能性はね、否めないですから、まあ、株主資本相当とか移転損益、いずれかちょっとね、書けないとかっていう可能性はあると思うんですけれども、まあ、なんとかワンミスまでで抑えなければいけないと。まあ、全問ね、5点取ってれば、アドバンテージですよね。はい。あとは2番、3番。ここは取らないといけないですね。これ本試験問題だったらば2番、3番で取らなければ、もうどこで取るんだという感じですね。ですから2番のところはもう今回6点、6点っていうこうね、2番、3番で12点ですから、非常に大きいですから、ただね、これは、例えば、その時に申し上げましたが、例えばパーシス法の採用理由なんかはですね、2番目のところの2番目とかその2段落目のところの 2行目の回答ですね、交付する現金株式等の投資額をっていうところなんかはまあ時価っていうね、投資額っていうのは時価でもいいですし、取得価格ってところは取得原価でもね、ここはまあ意味に相違がないんで、まあ、それはまあそういうところではその読み替えっていうところはもう問題ありません、はい。 まあ、あとは現行の一般的な会計処理と整合しますよというところですね。ここが欠けてないと、本試験的な採点だと、もうこれがなければもう一発アウトって可能性もありますから、この結局現行の一般的な考え方と同じなんですよ。整合するからね、こういう、要は渡した時価で評価するんですよっていうところを説明しないといけないんで、ここはぜひね、最後の言葉は抜かさないようにくれぐれも注意してください。はい。で、あとは、3番ですね。で、3番につきましては、まあ、観点、2番なんですけど、2番のところの問題文に、投資原価の回収について説明する必要ないですよっていうね、一文がありましたけど、投資原価の回収計算も一応、まあ、レジュメでもお配りしましたし、テキストだと何ページでしたっけ？266ページですよね。のところで一応、まあ、過去の本試験の、ね、出題パターンなんかもご紹介しながら、お話の方をしたかなというふうに思うんですが、これが投資原価の回収計算です。つまり、パーシス法で計算することによって投資原価の回収計算もちゃんとできるよと。これって結局ね、別にこれも一般的な投資と同じでしたよね、考え方としてはですね。ですから、投下した金額よりも超過した部分というものが企業にとっての利益になりますよねっていう話なわけですけれども、まあ、つまり、なんでパーチェス法でやるんですかっていう問いに対して、つまりこの投資原価の回収計算がちゃんと適正にできるためですよっていうような回答も、まあ、回答といえば回答なんですよね。ですけれども、今回はそれは書かなくていいよと言ってるわけです。ですから、あくまでも一般的な、ね、会計処理と整合するからっていうその、考え方ですね。その評価の考え方ですね。のところを回答していただければいいということになります。はい。あとは3番ですが、3番が規則的な償却をする、ね、まあ、理由ですけれども、今回は期間損益計算の観点ですから、まあ、これは何々の観点っていう話を、ね、したかと思いますけれども、今回は期間損益計算の観点ですから、まあ、上2つですよね。そこのところを回答していただければ良いということになります。ここはもうぜひね、回答できるようにしてください。自己総説も今回聞いてませんけど、自己総説の観点もちゃんと書けるようにしていただければと思います。はい。であとは4番は、負ののれんの話なので、まあ、全体的には正答率がちょっと下がるかなっていうところと、この4番の問題っていうのは書いていただくと、これはもう例年ですけれども、直前期なんかでも仮に出した場合に結構満点が少ないところです。ですから、全受験生って考えた時に正答率はおそらく落ちる問題になってきます。ですから、満点取れないからといって即ダメっていうことではないかなと、基本論点ではありますけどね。ですけれども、まあ、そういうちょっとね、正答率が低いなって印象を、まあ、例年受けてる問題です。っていうのはですね、やはり言葉が抜けちゃうんですよね。認識不能な項目やバーゲンパーチスってところなんかもどっちかが抜けてるとか、あと異常かつ発生の可能性が低いってところも、なんかそこがもうなんか最後の文章とまとまっちゃって、なんか位置づけの後のところで、こう位置づけ、異常利益の処理が妥当だからでもう締めくくりに入っちゃってるとか、逆に言うと、逆にその異常利益としての処理が妥当だからっていう最後のところが抜けてるとかですね。まあ、もちろんね、現実には異常かつ発生の可能性が低いためである。で、締めくくっても、まあ、意味としては通じるっちゃ通じるんですよね。ただまあ、より丁寧に今回の行数なんかも与えられたね、回答の行数なんかも考えて、一応基準に、まあ、この締めの文章としてね、異常かつ発生の可能性が低いことから、まあ、よって異常利益としての処理が妥当なんだっていうところまで一応ちゃんと明文化されてるんでね、まあ、ここまでちゃんと書いてあげた方がやはりより満点回答と言えますから、まあ、ここまでちゃんと、もちろん回答スペースがすごくね、はみ出しちゃうぐらい狭かったりするならば、現実には異常かつ発生の可能性が低いためであるっていうところで止めてもらってもね、まあ、回答としては成立するかなというふうに思います。スペースがなければ。ただ今回みたいなケースだったらば、ちゃんとね、最後まで書いた方が、まあ、よりちゃんとね、満点回答として評価してもらえるかなというふうに思います。はい。であとは5番ですね。で、5番もまあ、どうでしょうね。まあ、考えすぎちゃって1個ぐらい間違っちゃうって可能性はまあ、あるかなっていう問題だとは思うんですけど、はい。で、まず、意はあってほしいですよね。まあ、意はね、大丈夫ですかね。まあ、事業分離っていうのはもちろん、その分離先から見れば企業結合ですよみたいな話もしたと思うんですけど、まあ、これは意は正解ですよね。で、ロはですね、私、これまあ、この継続的関与のところはとりあえずまあ見なくていいっていう話をしちゃったんで、まあ、そこのところはちょっと申し訳なかったので出てたんでね、ここまで、この細かいロのところまでは見てなかったですけど、まあ、どうでしょう。逆に言うと、歯がまあ、 まあ、合ってるかなっていうところでロアは違うのかなっていうところで判断してもらってもいいと思うんですけど、これ今回これはまあ間違ってもしょうがないですよね。私の方で継続的関与のところはまあとりあえず置いといてくださいっていう話をしちゃったんでね。でこのロにつきましてはこれですね、テキストの276ページのところですね、 Q&A を見てください。まあこれ細かいですよ、 Q&A の話で。でこれ現金など移転した事業と明らかに異なる資産を対価として受け取る場合っていうのは、これ基本的には投資は清算ですよ。投資は清算でしたよね。でただこの276ページの Q&A に書いてる通り、継続的関与があった場合は除くんです。つまり継続的関与があった場合には移転損益は認識されないというケースもありますよという話が書いていて、じゃあこの継続的関与って何ですか、まあ、そこに一応書いてるんですが、テキストですね、分離元企業が移転した事業または分離先企業に対して分離後も引き続き関与をすること、まあ、どんな関与か、まあ、具体的には移転したんだけど例えばその事業コストを引き続き当社が負担してますよとかですね。そうすると、まあ、その議決権のある例えば関係会社株式として対価を、ね、受け取ってなくてもそのコスト負担を事実上、ね、負担してるってなってくると、それはまあ、ね、さすがにこっちが口出しできる権利ってありそうですよね。投資が継続してそうな感じしますよね。あとは移転した事業に対する例えば買い戻しのなんか条件が付されてたりですね、した場合とかね、そういう時も、まあ、一応投資を清算させないというような判断をするケースがあります。これが継続的関与っていうところですね、うん。まあ、分かりやすいのは、まあ、最初に言ったコストを負担、引き続き当社がその事業にかかるコストを負担してますよっていうケースなんかをイメージしてもらえると、あ、確かにそれだったらばね、当社が引き続きなんか関与してるからなんか投資を清算したって感じはしないなというね、そういうイメージも持てるかなと思いますんで、まあ、この継続的関与のねところ、まあ、これがあったときにはね、まあ、だからこの今回その有無にかかわらず清算されたって書いてますから、これは罰ということになりますね。はい。で、歯ですね、歯につきましては、企業結合、まあ、分離先企業が取引時点の取得の対価となる財務の時価をもって原価とし、のれんまたは負ののれんを認識する場合でも、必ずしも分離元企業が対価として受け取る、株式等の取得原価を、まあ、時価とし、移転損益を認識することとなるとは限らないというのは、まあ、悪ですね、これは。これあれですよ、分離先企業はどういう処理してるかは関係ないですよ。移転損益が認識されるかされないかっていうのは、これもレジュメでお配りしましたけれども、受け取り対価が大事ですよって話でしたよね。受け取った対価の処理が大事なんです。だから基本的にはその全く関係ない現金とかもらったとか、あとは関係会社株式以外の株式としてもらった場合なんかは関係ないんで、ですからこれはもう移転損益認識されますけど、逆に言えば、ね、子会社株式とか関連会社株式になるような株式としてこう対価を受け取ったんだったら、まあ、それは当然ね、相手がどんな処理してようが、まあ、変な話ね、向こうがご処理間違ったなんか処理してようが関係ないですから、当社は当社の受け取り対価でもこう判断していけばいいわけですから、子株関連株であれば投資の継続ということですから、必ずしも、ね、移転損益をこう認識するとは限らないというのは丸ですと。はい。で、あとは 2ですね。2につきましては、子株関連株となる分離先企業の株式のみを対価として受け取る場合には投資が清算って書いてますからね、これはまあ×ですね。これはまあ明らかにまあ×かなというところが分かるかと思います。はい。まあ、今回適切なものを2つっていう形で限定してくれてますから、まあその継続的関与うんぬんってところがもし分かんなくても消去法的に2つを、ね、抜き出すことができたって方もいるとは思うんですけれども、まあ、ここのところはね、まあ、ちょっとこう、まあ、広く取ったらまあ1個ぐらいの間違いっていうところは致し方がないのかなというふうには思います。で、今回の問題ですけれども、まあ、本試験をと想定した場合やはり2番3番は外せません。まあ、ミスがまあ許容されるとするならば1番の穴埋めで1箇所で4番の問題ですね。今回これまあ6点配点なんで、まあ、1、2点の失点であればね、許容範囲かなっていうところはあります。まあ、0だとまずいですね。はい。あとは5番のところで、まあ、1箇所ぐらいですよね。まあ、1点の減点っていうところまでは許容かなっていうところなんで、まあ、それを考えますとやはりね、この第2問も20点っていうところはキープしなければいけない問題かなというふうに思います。はい。ではですね、第3問に行きたいと思います。ぜひ第2問はですね、まあ、その間違ったところにもよるんですけども、もし企業結合の方ですね、事業分離じゃなくて企業結合の方で多く間違っちゃったって方はそっちから優先してね、復習ですねをしておいてくださいね。はい。で、第3問です。 で第3問は、まあ、毎度のことながらまた私が解いた一応コピーのものもつけておきます。で、今回の問題はですね、まあ、あの強みとかをする中で、まず貸し引きがですね科目別間接交渉法だなってことが分かりますんで、まあ、これ本試験ではあまりないパターンですね。一括間接交渉法ばっかりですから本試験は。ですからこれ見た瞬間、あ、ちょっと今回は貸引の集計いつものね、こう慣れたパターンとは違うなって感じにこう頭を切り替えなくちゃいけませんし、あとは減価償却の累計、この集計もですね今回は一括の間接交渉です。でこれも本試験ではないパターンですね。 あまり本試験は減累っていうのは直接交渉ですが、あのもっぱら出てますから、これもまあそういう意味ではね、その本試験パターンに慣れてる方だったらば、今回はちょっと違う、ねまあ、切り口というか、まあ、あの形で集計ちゃんとしなければいけない、まあ、集計のやり方は別に変えなくてもいいんですけども、違う形で表示しなければいけないなっていうところは意識してね置かなければいけないというところですね。はい、であとはやはり販管費の明細が今回はあるぞっていうところがまずね、分かりますし、ただ一方で製造原価の報告書 CR ですね、こちらにつきましては特にあの明細は示さないというパターンですから、まあ、そうするとですねやはりあの売上原価の合計値とかね、この辺っていうのは完成度換算法じゃないとはいえですね、やはりなかなか難しいところですし、なんですかね、まあ、その陶器総製造費用とかを全部求めて、陶器製品製造原価をじゃあ求めなきゃいけないのかっていうと、まあ、そこまでやんなくてもね別に合否には影響ないよ、ないですよねっていうところですね、まあ、そういうところなんかもあのちゃんと、ね、私なんか結構今までも販管費の内訳なければ販管費はもう花からね、受かるための意味で解くならばもう捨てちゃいますよっていう、ね、話をしてますけれども、今回はだから販管費は見ないといけませんからね、逆に言うと、まあ、今回一応私はねあの回答してるコピーのものを見てもらうと分かるんですけど、あの経費とか労務費も集計はしてますけど、まあ、ここは難しいですけどね、まあ、あの集計必ずしもしなくても結局集計したとしてもこれね1個でも間違っちゃったら陶器製品製造原価とかですね、あの間違っちゃいますからね。ですから費用対効果って考えるとあんまり、まあ、いいとも言えませんからね。ですからあのそういうところはこう、まあ、計算得意不得意っていうところなんかにもよると思うんですけど、まあ、一旦飛ばすっていうね形であのもらってもやってもらってもいいのかなと思いますよ。はい、じゃあ中身見ていきたいと思いますが、まずは現金預金ですが、まあ、現金預金は特段あのまあ、注意深くやっていただければ、まあ 誤処理があるといっても、まあ立て替え金のね、まあ、金額がこれ、まあ、あの桁が間違ってますよねっていう話ですね。はい、であとは貸引、まあ、貸引も、うん、中身自体はそんなに難しいものじゃないですけど、やはり科目別の間接控除なんで、まあ、そこをちゃんと意識してね集計といいますか、あの集計のこう表というかボックスは私のやり方ね、あの A の9ページのところのコピーのところに書いてますけれども、そこのところ の、ね、その書き方は同じですよ、いつもこのパターンで私やってますけど、まあ、科目別にやらないといけないっていうところで、まあ、ちょっとこうちゃんとねこまごまと集計しなければいけないですよね。はい、であとは投資有価証券に関する事項のところでゴルフ会員権がありました。でゴルフ会員権のところにも当然貸引が絡んできますんで、ですから貸引ですよね、貸引のところっていうのはここのところあの注意しなければいけないですよね。ゴルフ会員権の、ところでの引き当て金っていうところも当然ね、計上しなければいけないというところになります。あとはゴルフ会員権のそもそもの会計処理を忘れてしまってたって方は、ゴルフ会員権は上級でやったところではありますけど、これはやっといた方がいいですよ。ゴルフ会員権はあのまあまあ、 あの最近なぜか出てるんで、あの本試験であのかつこれが1個間違っちゃうと連鎖してね複数箇所失点しちゃうっていうリスクのある箇所なんで、ゴルフ会員権はぜひねあのやっておいた方がいいです。はい、であとこれ税効果の対象なんで引き当て分と評価損の分ですね、これあの費用処理額当該費用処理額は全部ね一時歳ですよって書いてると思うんですけど、これはあの税効果も適用していきます。はい、であとはそうですね、うーん、今回あれですよ、あの E 社、ん？その前に D 社か。D 社については、こうアフターメンテナンスの業務を請け負う会社って書いてますけど、まあ、ここはあの契約勘定の処理ですよね、費用のこの繰り延べがありますんで、そこを注意すること。あとは E 社につきましては、これ関係会社じゃないですよね。そこまず大丈夫ですかね。はい、E 社の議決権は当社 8% 持ってますけど、あの当社の子会社、 これまあ下の括弧5番見てもらうと D 社が 8% 持ってますね。 D 社っていうのはこれ見てもらうとこれ、まあ、ちょっとこの D 社の判定もちょっと応用編なんですけど、 D 社ってこれ子会社に該当するんですね。で子会社の議決権っていうのは自己の所有する議決権に含めますよね。ですから、つまり当社が直接持ってるのは 8%、 E 社ですよ。 E 社に対して 8% ですけど、 D 社も 8% 持ってますから、つまり自己の所有する議決権は 16% と。ただ 16% 持ってても一定の要件がなければそれはね関係会社ありませんから、 E 社はその他有価証券という判断になってきますね。はい。であとは F 社ですね。はい。まあ、F 社は普通ですね。はい。括弧6番参照、これまあ業務提携って書いてある。業務提携は別に関係会社でも何でもないですからね。はい。まあ、あくまでも議決権で判断していきますが、議決権 2% ですから、業務提携だろうが別に、まあ、業務提携しててかつね、もちろんあの 20% とか持っていれば関連会社ですよ。ですけれども、あの業務提携っていう言葉がなんか関係会社になる判断材料じゃないですよ。それだけでは判断しませんよ。はい。であとはあ、まあ、だからあとは、まあ、そうか、 D 社はそうか、 D 社を飛ばしたっていうんですかね。 D 社はあ、そうか、 D 社は関係会社ですね。 D 社はその費用の、まあ、繰り延べっていうところもありますし、あとは、まあ、この緊密な社がね絡んだパターンで応用編ではありますけれども、子会社に該当するというところですね。はい。まあ、最近は本当にこれまあ言ったかもしれませんけど、あの緊密な社とか同意している社、この緊密な、まあ、あの社とかっていう話を絡めた応用的な判定ですねは本試験実は出てないです。こういう難しいのは、はい、最近の本試験はここはあんま皆さんに判定させることなく、もう普通に子会社ですって書いてたりとか、もう明らかに 100% とかね、もうそういうなんか分かりやすい問題が一応傾向としては多いんですけど、ただまあこういうふうな問題も出たことも過去にはありますから、まあこれ当然ね、そういうふうに回帰してくる可能性もありますから、ちゃんとこれはね見といてくださいね。はい。あとは G 社。G 社は、まあ、社債ですね。まあ、これ、満期保有ということですから、まあ、クーポンの部分はもう終わっちゃってますんで、まあ、そこは除いたところですね。これを、まあ、回答すればよいと。はい。あとは、自己株式がありました。付随費用は支払い手数料で、これは、まあ、営業外費用ということになります。はい。あとは、棚卸ですね。棚卸は、まあ、完成度換算法じゃありませんから、絶対にやっちゃいけないのは、BS の製品、仕掛かり品、材料、この金額を白紙にしてしまうことです。今回は、まあ、配点の都合上、そこには配点こそないですが、配点ある可能性も全然本試験あるわけですから、まあ、ね、本試験もさすがに全部1点配点じゃなくて、まあ、おそらく2点配点、3点配点とかっていうのが混在している形で、まあ、付されてるっていうふうには言われています。ただ、これはまあ、わからないです。あくまでも半分都市伝説です。なぜならば公表されないからです。ただ、財表も簿記もそうですけど、本試験って何万枚もありますからね、回答が。ですからその何万っていう数の回答部分を採点する上で、さすがに全部1点配点で採点してるかなっていうのはちょっと疑問がね残りますんで、おそらくまあその傾斜配点っていうのもありますからね、やはり、特に簿記論なんかはですね、あると思われてますから、ですからその傾斜っていうところを考えても全てに1点っていうことは、まあ、あまり考えにくいですよね。ですからある程度こう、まあ、割り振った形で配点を付されてるかなというふうに思います。タッグがこれ、タッグがというか、この上級演習とか、例えば BS が2点で PL が1点とかってなってますけど、別にこれが本試験がこうだからってことじゃないですよ。あくまでもまあ一応なるべくバランスよくね、その BS と PL って連動するじゃないですか。ですからね、BS が間違ってれば同じようなところの PL も間違っちゃうっていう連動性があったりしますよね。でそういうところを一応なるべくね、こう被らないような形で、まあ多少被ってとかの時もあるんですけど、なるべく被らない形で、まあ配点の方を一応バランスよくね、付してるって形です。で、BSがもちろん1点で逆に PL が2点っていうパターンの時もあったりしますんで、その辺はまあいろんなパターンでね入れてます。はい。で、どこまで行ったかと言いますと、棚卸さんですね。棚卸さん、まあ、これは BS の金額は捨てないでねってことですよね。はい。で、あとは今回は材料のところで仕分け間違ってますね。はい。これはまあ検査用工具、まあ、これ仕入れに入っちゃってますから、当然仕入れから抜かなきゃいけないんですけど、振り返る先がこれ今回は研究開発費ですよね。はい。研究開発費なんで、これ大丈夫でしたかね。有形固定資産なんかでも、その研究開発のね、専用、もっぱらそのために使われているもので、転用できなければ、これはもう研究開発費で処理をすると。で、貸し方も当然、これ、まあ、 商品とかの材料とかの、その棚卸さんの仕入れじゃありませんから、貸し方は払ってないならば未払い金となりますね。はい、あとは有形固定資産です。有形固定資産は、まあ、この辺はもう淡々と減価償却計算をすると。私は減価償却の計算は今回その別に集計表とかは使わずに、もう直接ダイレクトに、資産表とかにもう書いてます。で、今回注意しなければいけないのは、営業資産とその製造業のね、例えば工場とか、まあ、製造設備で使っている分っていうのが当然あります。販管費に行く分と経費の分っていうのがありますから、当然ね、販管費に行くならば販管費の方にプラス、減費のところをプラスして、で、経費に行く分だったらば経費のところにプラスをして、で、減価償却累計額は当然、まあ一個、まあそれはまあ経費だろうがね、減費だろうが関係ないですから、減累は減累で BS の減費の減累のところに加算していると。はい、で、あとは今回ですね、有給施設がありましたよね。4ヶ月間稼働を休止してましたよっていうのがありました。で、そこのところについては営業外に持っていくわけですから、これはもちろんダイレクトでも営業外に転記です、ね、今回はあの科目は確か書いてたと思うんですけど、有給の、ね、機械装置の減費というところがあるかと思います。はい、まあ、これは、ね、営業外に持っていくって、まあ、これはあまり本試験も実はこの有給施設休止固定資産っていうのはあまり出ないんですけど、まあ、不意にね、たまにこうポンと出たときに忘れちゃいやすいところなんで、ぜひここは注意しておいてください。まあ、あとは営業外に行くとしたら、あの投資建物とか投資不動産関係の減価償却費ですね。これも営業外に行きますからね、注意してくださいね。はい、あとは注意事項としては、機械装置 S 機械装置 S に関しましても、これはもう全部ね、研究開発費ですね、特許取得費用とか、あとはまあもう一個この決算整理の、ね、東京圏に計上している分ですね、19,500、これも全部研究開発費で処理をするということになります。はい、まあ、あとはですね、減損とか、まあまあね、営業外手形とか載ってますけど、まあ、この辺はそんな難しくないと思います。はい、あとは無形固定資産 A の12ページ以降ですけれども、まあ、ここからはですね、そこまで、ね、難しくない、まあ、ただそうですね、 7の無形固定資産のですね、ソフトウェア仮勘定ですね。はい、これはまあできてほしいですね。皆さんね、もうこれは本試験出たら、まあ一応今回って印字してましたっけ、書けるようにもしといてくださいね、ちゃんとソフトウェア仮勘定はですね。はい、あとは役員賞与、まあ、これは問題文通りやればいいですね。で、9番退職給付、退職給付は、まあ、これも勘弁法ですから、まあやってますよね。ただまあ本社工場分かれてますんで、まあ、ここはちょっとね、労務費に行く分と販管費の退職給費用ってところで、まあ、分けてね、当然、まあ、集計しなければいけないということですね。まあ、BS は同じですけどね。で、まあそうですね、まあ、これも多分、初学者コースでしたっけ、でもまあ言ったかもしれませんけども、上級でも言いましたっけ、このパターンですよね。その9番のこの勘弁法のパターンで、括弧2番の資料、この登記中の退職金の支給状況は次の通りですよってところありますけども、やりましたね、これ確かね、前期末の自己都合用支給額っていうのは関係ないですからね、これは。前期に辞めてればこの金額払ってましたよっていう金額を、まあ、示してる。まあ、示す必要もないんですけど、ただ別に本試験でこういう、まあ、表の与え方をしてたので、まあ、一応そういうちょっと、まあ、変わった与え方といいますかね、一応本試験に慣れてもらうというか、こういう出され方もあったんですよっていうことで、まあ、一応こういう出し方をしていると。ですから、あくまでも前期のBS のね、対象給付引き当て金の残高があって、で、当期の当然一時金等のまあ支給に関してそれもあれば、それはまあ退職時のね、金額ですよね、退職金支給額っていうものがありますから、1930と4600ですよね。この金額で当然支給してますからね、この金額を持って引き当て金をこう、まあ、充当するっていうね、処理をしなければいけないと。はい、ではその次、借入金、まあ、借入金もね、もういいかなというところでありますよね。まあ、くどいですが、まあ、今回はね、1年以内返済長期借入金として表示するところのスペースがないですから、だから短期借入金に含めるんだっていうところですね。はい、これが第一銀行の方です。はい、あとは、まあ、仮払い金はいいですね。で、係争中の事件、まあ、これは引き当て金にね、計上に改めますっていう問題ですね。はい、であとは法人税と、まあ、これはまあ変異な問題かと思います。はい、ということで、全体としては以上ということになります。まあ、製造業というところがね、やはり、まあ、ありますし、まあ、あとはどうでしょうね。 まあ、意外と研究開発費の処理っていうところが抜けてしまってたりとか、あとはゴルフ会員権、関係会社の判定、あとはまあ現預金あたりでの誤処理の処理がちゃんとできているかどうかとかですね、まあ、あとはまあ単純なケアレスミスとかも含めてですけれども、まあ、多少ねこうつまずいちゃうところなんかは部分部分であったかなというふうに思います。で今回ですけれども、まあ、貸借対照表でいくならば、一応まあその、ねまあ、上級生だけに向けて言うならば三角はないと言いたいんですけど、まあ、全受講生って考えるならば、まあ、ゴルフ会員権、ゴルフ会員権なんかは、まあ、正答率は、ね、全体的に見れば下がるのかなっていうところでやや三角ではありますよね。 BS の今回の配点箇所のあるところですね。はい、ただ BS はですね今回それ以外は、まあ、取れなくはない問題かなというふうに思います。はい、ですから極力、まあ、解き直しの時にはですね今回まず配点があった箇所につきましては BS 面はね、全部取れていいと思います。取れるべきところかと思います。はい、あとは損益計算書でまず当期製品製造原価、これはね×でもいいかなと思います。はい、まあ厳しく見るなら三角かなと思いますけど、ただまあ、めちゃくちゃ難しいわけじゃないんでね、もちろんできた方もいると思うんですよ、一定数は。ただその合否にじゃあ影響ありますかっていうと、これを飛ばしてても、もちろん他のところでちゃんと得点できてれば受かりますんで、ね、その意味でも、まあ、あまりこの、ね、陶器製品製造原価っていうところをガシガシに解いていくっていう意味っていうのはあまりないんで、ですからこのところは×でいいと思います。はい、あとは、貸し倒れ引当金、繰入れの特損ですね、これが一応今回は三角かなと思います。まあ、ゴルフ会員権も絡むからですね。はい、あと法人税と調整額も三角ですね。はい、これはまあ集計がまあねちょっとある程度多いですからね。はい、といったところかなと思います。販管費なんかもまあそうです、原価償却とかもまあちゃんと一個一個はねそんな難しくないですし、まあ、別に三角っていうほどじゃないかなというふうに思うんですよね。研究開発とかもですね、ですから三角はつけませんが、ただまあそのね丸この×と三角をつけたところ以外はまあ一応丸という位置づけではありますけれども、ただもちろんね、丸の中でも、まあ、ちょっと間違いやすいところとか、まあ、ケアレスミスをするところっていうのは当然あるわけですから、まあ、そこはね間違ったから、じゃあ丸のところを間違ったからもう どうしようもないんだっていうことじゃないですからね。でかつもちろん今、お話ししているのはねあくまでもその本試験レベルに達したっていう前提での、まあ、話っていうところなんで、今の時点でそこのね点数にこう行ってないからといって悲観する必要は全くないということですね。まずは1回目は1回目でできなかったら、それはそれでまあ反省していただいて、解き直しの段階で、まあ、その1回目の出来によるんですけど、まあ、かなりちょっと厳しかったって方はですね、まず解き直しの段階でまず平均点、ね、平均点ここにまあ乗っかると、解き直しならいけるよと。おそらくなんですけど、私ももちろんこれ他の科目でも経験あるんですけど、1回目のテストでなかなか点数が取れないって時もあるわけですよ。これは、ね、よほど、まあ抜けた方だったらあれですけど、私も含めて初回で全てが全てうまくいくわけじゃなくて、初回で全然なかなかうまくいかなかったってことも、たくさんあるわけです、あったんですよ。でその中でじゃあ自分がどういうふうに納得させてるかっていうと、できませんでしたと、平均も全然いかなかった。でそれはもちろん復習はまずは見直しをして、あここ間違ってるなとか、あこれはもう簡単なケアレスミスまたしてるわとか、そういう反省はした上で、じゃあ今回ね、この日ある日にこう時間作って80分なら80分でじゃあ解いてみよう、いう中で解き直すんですよ。解き直すときに、解き直すと意外と平均点ぐらいはいくんですよ。まあ、それぐらいいくと思うんですよね、おそらく。その解き直しならば平均とかないしはその8割ぐらいね、いけるよっていう方って結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね。解き直しならいけるよっていう。で解き直しでいけるようにまで一応なった、でも次の上級演習受けたらまた平均いかない、でその練習をして平均を超えた、8割ぐらい取れた、でまたそのさらに次の上級演習を迎えて解いてもまた平均いかない、でこれがある意味普通なんですよね。普通というか、まあその初学者の場合ですね、特に初学者の場合、特にその会計科目として、まあ、なんすかね、1級とか持ってれば別かもしれませんけども、ちょっと結構初心者の、ね、段階で入ったって方はですね、それもある意味普通なんですよ。なのでそこでこう別に悲観する必要はなくて、テストを受けて復習して解き直して平均超えた、8割いった、でも次の演習でまた解いてね、せっかく8割いったのに次の演習行くとまた平均いかない、 っていうのはこれもある意味当たり前で、もちろん毎回違うパターンの演習を出しているわけですし、毎回新しい、ね、論点なんかも部分的に入れたりしているわけですから、それはなかなかですね、8割復習で言ったからといって次の演習でもじゃあ8割超えるのかって、そこまで簡単な問題、簡単にですね成績って上がらないですからね。ですから逆にその上がらないってことに対して、そんな悲観的になる必要なくて、ただそれを地道に繰り返すんです。繰り返していく中で徐々に上がっていくんです。でこれを今こなしていくことによって、この作業っていうのは直前期の討練でやっていく作業ともうほとんど同じことを今、ね、この上級期でもう上級生の皆さんはやってるわけですから、ね、1月からこう勉強されてる方なんかもいる中で有利に働いてるわけですよ。ですからこれをこなしていくことで、また直前期ね、実力完成討練っていうのがあるんですけど、それを1からやっていきます。全国模試入れたら10回やっていきます。その中でまたレベルをね、こう徐々に完成討練1からこう徐々にこう上がっていくんですけれども、おそらくですね、上級を解いた時の上級演習の、ね、1とか2を初めて解いた時の感覚よりも全然スムーズに、ね、完成討練の時期になったら、そういう復習と、ね、この、復習しては、上級、新しい上級演習を解いて、で、まあ、挫折をしながら解いていって、でこうこなしていく、これをすることによってちゃんとですね、直前期になって、それが成果として絶対現れてきますんで、ですから簡単に8割復習で取れたからじゃあ次の演習はもう安泰だっていうことではないんで、まあ、取れればそれで取れるね、ラッキーですけれどもいいと思うんですけど、取れることが別に普通と思わなくていいですよ。取れなくたってそれは地道にそれをこなしていって、その代わり今言ったように解き直しなら少なくとも平均点を超えるし、解き直しだったらばやはり今回の問題も8割以上は取んないといけないです。そこまでレベルは引き上げないといけないです。例えば今回初見で20点だった、30点だった、それはそれでいいですけれども、解き直しならば平均点いった、8割超えたっていう段階まで一応引き上げる。でここまで引き上げても次の演習行ったらまた平均なかなかね、行くか行かないかみたいな、そんなもんですからね。ですからぜひですね、なかなかそれはもうそういうね、繰り返しだと、まあ、嫌になっちゃうっていうメンタルがね、やられちゃうっていうのは分かるんですけれども、ここはもうグッとね、頑張っていただいて、復習で取れればいいんだと、ね、復習で8割取れればできてるじゃないかというふうに納得させて、で進んでいってください。そうすればいつか絶対花開いてですね、で直前期迎えることできますから、ぜひねそういう形で進んでいってもらえればいいかなと思います。はい、ということで、まあ、今回の問題ですね、まあ、一応目標点としてはやはり40点は超えなければいけないかなというね、まあ、そういう問題として位置づけておいていただければと思います。はい、ではですね、今回の解説は以上としたいと思います。まあ、今回ね、添削になりますんでね、ぜひ皆さんからの提出お待ちしております。ではお疲れ様でした。